と褒める。アーメン。主を称えたいです。
私は主を褒める、賛美は口に出ない。私は主によって誇る、柔和なものは喜ぶ。共に主を
もう感謝します。アーメン。そうですね、シンプルな歌なんですけど、56ページのね、なんて素晴らしいイエスのな、
なんて素晴らしい、その名前は主イエス。力強い万物の主、なんて素晴らしいイエスの名。
今日なんかね、ランチの後にね、なんかスナック作りながら、なんかイエス様のこと考えてたんですけど、その時にね、イエス様って本当に私たちが、どうやって生きたらいいのか、そのお手本をね、こう示して、最後までね、最後まで、そうして、天に昇られたんだなっていうので、なんかすごくなんかこう考えが来てね、ああイエス様が教えてよかったなって、なんかすごく思う、で、ほら、人間の体を取ってイエス様ってこの世に生まれてきたんだよね。それで人間の体を持ちながら、その罪と戦いながら、でも彼は決して罪を犯さなかったって、そこがなんか、ああすごいお手本だなーって、それすごい尊敬するっていうか、大変なことだと思うんですよね。
そうですね。
その人間の体をまといながらね、弱さとかもきっとね、体も痛くなったり、ね、イエス様だけ特別だったっていうんじゃなくて、そういう中でそうできたっていうのは、そして最後までね、結局苦しんね、最後のその園でね、できればこの杯はって言いながら、でも最後までそうやって従順に 終わったんだなっていうので、はあ、この人以外ないってこの人以外その自分のお手本となれる人っていないなって、
うん、そうですね、
すごいな、ね、うん、はい感謝します。本当にありがとうございます。
お願いします。アメン、主イエスよ、感謝します。あなたのまたお約束に基づいて、私たちは集まっております。本当に、あなたこそ私たちの希望です。そして、あなたがおられ、そして私たちの罪のあがないとなってくださったゆえに、そしてあなたが流してくださった血のゆえに私たちが清められ、そして、天のお父様と関係を回復させていただけたことを本当に感謝します。私たちには常に新しいスタートができるように、してくださったことを感謝します。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたのである。古いものは過ぎ去った、よすべてが新しくなったのである。アメン。あなたの永遠の、契約の地によって私たちは絶えず、この清められたという祝福のうちに、進んでいけることを感謝します。ありがとうございます。アメン。主イエスよ、どうぞ聖霊によって今この時間を祝福してください。聖霊の恵みが一人一人にありますように。そして、真理の御霊が、語ってくださる、言葉によって、教えによって、私たちが強められ、またもっとあなたに近づくことができるように、主イエスにつながることができますように、この時間を聖別し祝福してください。イエス・キリストの皆でお祈りします。アーメン。
アーメン。感謝します。アーメン。
アーメン。主を感謝します。
アーメン。
アーメン。今までこう、ちょっと今話が出たみたいに、なんか自分たちっていうのは、この人間っていうのは本当に、簡単に、高ぶるし、人を裁くし、でまた同時に比べてがっかりするしでまた人が自分のことをどう思ってるか気にするしね、なんかどうしようもないなって
思います。どうしようもない。
この肉には何のいいところもありませんっていうのは本当に真実な叫びですね。パウロも、私はなんて惨めな人間だろう、ね、ただ主イエス・キリストのゆえに神に感謝すべきかなっていうところがありますよね。全くそれですね。私たちのここには何のいいところもない。かえって自分が強いとか賢いとか、ね、優れてると思ってるところには神の恵みがあまりないですよね。肉を誇ってるわけだから、そこはかえって神を認めず自分の力、自分の能力を誇っているという点で本当に恥ずかしいことですね。全ての、結局存在していることっていうこと自体が神の憐れみのゆえに罪許されてここに生かしていただいているという立場なので、イエス様を高めること以外のことがなんかのために時間やエネルギー使うということ自体がちょっともうもったいない話ですよね。何やってんだろうっていうね。 もうこれだけのことをイエス様にしていただいているわけだから、自分の全てのエネルギーというか、生きるのにも死ぬにも全て主のためっていうね、まあ、そういうふうに当然でしょって書いている通り、その通りアーメンなんですけどね。もうそういうどうしようもない自分に神様が恵みをくださったんで、例えば自分がね、こうまた罪深くもこの人どうしようもないなって直感で言ってもらったら、いや同じの立場で、ただ恵みによってしかここにいれないんだよなって言ってね、なんかこう自分の出てきたところを本当に振り返って、そして本当にこんなこうどうしようもないもの同士が生かされているということ自体が神の恵みなんですよね、うん、そこに目を止めるというか、そうだ、だからお互いを見て、どうしようもないね私、どうしようもないねあなたもって、でそこだけフォーカスすると、じゃあ二人とも首くぐってしようかってなんか何もポジティブない、でもこのどうしようもない者たちのために主は死んでくださったということですよね、だから死んでられないなっていう気持ちになるわけですよね。で今も取り出していてくださるっていうんで、やっぱりこれは福音っていうのは本当に希望を与えるしかないですよね。状況を見てもまた自分を見ても相手を見て人を見ても、なんていうか、また世界の動向を見ても、つまらないことばっかりなので、でもそんな私たちのために神様の計画があり、それは素晴らしい計画 でまた私たちが今困難は通過するかもしれないけれど、行く先っていうのは素晴らしい天にあるふるさと、それが地上に置いてくるっていうね、希望に満ちたものがあるので、めげてられないなということですよね。で、自分が 何かをしたとか、何を知っているとか、あるいはどれだけ宗教的な行い、をしてきたかどうか、そういうものは何一つこう持っていけるものではないし、かえってそういうものをにしがみついているならそれは恥ずかしいことですしね。もう何が大切かっていうと、やっぱりイエス様との愛の関係、だと思うんですよね。ただ関係だってある人が言ってましたけど、まさにそうですよね。そのつながりっていうのはね、だからイエス様もつながっていなさいっていうことを言っていましたよね。私につながっていなさい、私もあなたとつながっています。つながりなんですね、だから今自分はそういう面で、感謝を持って、つながっているかな、そして、他の人を見るにも、またこの世界の情勢がどんどん変化していく中でも、自分は主につながった状態でものを見ているのか、そして物事に取り組むとき、つながった状態で それに対応しようとしているのかということなんだなと、まあ、最近思ってますけどね。で、最近、まあ、ひとしずくで出しているのが、シリーズで少しずつ小出しにしてますけど、あんまり長いと配信するのもなんか読めないよっていうのを奥さんから言われてすごく短くしちゃったんですけど、まあ、勉強されたい方はそれをもう少し PDF ファイルでダフトライトでにアップロードするので、と各自が勉強されたい方は日本語版で勉強してもらえればという気持ちなんですけども、最近こう自分自身翻訳して、これは少し、クラスでも分け合いたいなと思った一つのことがありますけども、まあ、各自がそれを読めばそこにあるんですけど、それは命の川、生ける水の川っていうね、まあ、そのことなんです。エデンの園にも命の水がね流れてますね、生ける川が流れてますね、エデンから流れてますけど、そしてそれは地を潤していたってありますよね。そして主福千年もそうですね、エルサレムから生ける水が流れるって書いてます。だからそこを、例えばちょっと開いてみましょうかね、エゼキエルの、47章の、12節ですね、はい、
47の12、
はい
はい、川の傍らその岸のこなたかなたに食物のなる各種の木が育つ、その葉は枯れずその実は絶えず、月ごとに新しい実がなる。これはその水が聖女から流れ出るからである。その実は食用に供せられ、その葉は薬となる。
うん、
うん、
これ、新しい種と新しい地の、うん、命の川に似てますけれども、うん、修復専門についてもいろいろこういうふうなのが書かれていますね。うん、そのエルサレムからこう流れてくる川の流れですね、ゼカリア書の14章8節も、開いてみてください。
その日には生ける水がエルサレムから流れ出て、その半ばは東の海に、その半ばは西の海に流れ、夏も冬も止むことがない。
そうですね、
うん、
でこれ、新しい点新しい地では海はなくなったっていうのから、
うんうん、
まあ、多分これ西の海っていうのは、エルサレムからだったら地中海だと思うんで地中海はなくなるはずですよね、
うん、
新しい点新しい地だとね、だからそういう、まあ、地を潤す、ね、の水がエルサレムから流れるっていうね、
この聖書のこういうところで、うん、これは至福千年のことを言ってるのか、それとも新しい天と新しい地のことを言ってるのか、
うんうんうん、
よくわからない時があるんですけど、
本当例えば今のところとか、うん、海に流れるはずはない
という
のは
分かり
ますよね。
ね、これは至福千年だ、ね、なって、
うん
うん、
その流れをずっと寄っていくと、うん、あこれちょっと大体ねあのそういうのってあの予言はたくさんの重なることありますよね、
はいはいはい、
そして、うん、近未来、
うん、
近い未来のことを予言して、うん、そしてそれを成就させて、うん、実は終わりの時あるいは最終成就のためにその近い未来の成就を使って人々が、うん、あ確かにああいうこと起こったよねって、うん、ああいう形で起こるんだろうなと参考にできることってたくさんありますよね、うん、大体予言ってみんなもうそうなっちゃってますよね、うん、
中間成就があってそれがいくつかあって最終的な成就っていう、
そうそうそう、
難しいですね、
ね、でも完全に全部そこで全部成就したかっていうと、うん、よく見ていくといくつかこう勝ち合わない、うん、例えばこの海もそうですけど、うん、あれ海がなくなったって、うん、あるのにね、うん、海がないけれど、うん、神の御座からは水、生ける水がね、うん、命の水の川があるわけですよね、うん、でもこちらは川に海に流れ込むって言ったら、うん、これはちょっと違うしね、うん、でもすごく似ている。
似てますよね。
すごくその両側にこう木の実がなって、うん、それは薬用にもなるっていうようなこと、うん、表現なんで、ね、だから
私伏線年のことも書いてあるし、
うん、
新しい天と地のことも書いてある。
うん、書いている。
二つのことが書いてある。
そして近未来、近い将来、予言されて近いうちに成就するものっていうのは主はこのようにして、本当にそれが最終的にはこういうこれに似たことが起こるんだよということだと思うんですよね。例えば、アンティオコス・エピファネスっていうまあ、本当にアンチキリストの型みたいなものが起こりますよね。アレキサンダー大王が亡くなったあと、うん、シリアの地位から出た独裁者、ね、
うん、
彼はそういう政治を汚すわけですよね、うん、でもまだイエス様は生まれる前ですよ、
うん、
紀元前140年くらいかな、うん、百何十年だったと思います、うんうん、そのあたりにそういうものが起こって、うん、そしてそれは来たるべきアンチキリストの形ですよね、
うん
うん、
来たるべき、
こういうことが、ね、うん、ありなんだっていうのもみんなびっくりしたと思います。豚の血をね、
うん、
祭壇に注いだりとか、うん、もうユダヤ人がもう本当に、うん、それにとって、うん、決してしちゃいけないことをやるわけですよね、うん、だからダニエルの予言がこれは予言は彼において成就したと思ったわけですよね、
うん、
ある人たちは、
うんうん、
でもそれが今度テトス将軍が、うん、やってきた時に、うん、まさにこれだと思ったんだと思いますね、
うんうん、
しかしイエス様がテトス将軍来る前にイエス様がまたそのダニエルの予言を引用して、うんうんうん、人の子が雲に乗ってくるのを見るであろうという手前にそれを喋ってるわけですよね。だからそのダニエルの予言は実はそういうふうに中間成就、うん、エピファネスの時も、うん、そしてアンティオコスエピファネスの時も、うん、そしてテトス将軍も、
うん、
こう似たように成就するけど、うん、じゃあその時雲に乗って人それから人々は雲に乗って人の子が雲に乗ってくるのを見るであろうということがその時成就したかというとそうではないんですよね。うん、だからそれ似たようなことが、うんうん、成就最終成就するだろうっていうね、うん、でもこれは命の木についても、
うんうん、
ね、うん、同じ命の水の川、うん、水から流れる、ね、うん、そういうのが修復宣伝にも書かれてるし、その、
うん、
で、うん、新しい天と地の時、水から流れる、あの、だから、うん、こう、予言の最終成就に向けて、あ、似たようなことが起こるのは、私たちが、あ、こういうふうにこれに似たようなことなんだなっていうね、そういうふうにして見ていける、
うん、
で終わりの時についていろいろ予言されていることは、あの、そういうふうにして、例えばエレミア書とか、あの、エゼキエル書、イザヤ書にいろんなことをこう書いてますよね、うん、終わりの時についてなんだけれども、似たようなことが、これは後の日に起こることであるとか、あの、これははっきりとそういうふうなことっていうの、言葉っていうのは、うん、あ、終わりの時についての表現なんだけれども、うん、でもそれと似たようなことが、あの、起こるわけですね。例えばバビロンについての託宣って書いてるんだけど、最終的なバビロンの成就なんだけれども、実際にバビロンについて予言しているような、あるいは似たような、あれでももうバビロン滅んだよねっていうのにバビロンを引用する、うんうん、そうすると、あの、その特徴とか、うん、ああ似たようなことが確かに起こったなとか、でもそれでじゃあこれで終わりかっていうと、そういうことではなくて、これからまた起こることを私たちが理解しやすいように、うん、あの、そういう言葉を使ってるんだと、いうことだと思うんですよね、うん、で神様のその真理っていうのは、その御霊にあって私たちが見るときに、非常に何ていうか、こう共通するものっていうのは流れてるわけだよね、うんうん、あの、悪魔の策略もそうなわけね。例えば、あ、悪魔は高ぶってそういうふうに、神のもとから追放されるわけでしょ、うん、もう、そして悪魔がそそのかすのも、まあ、人をそそのかして、あの、罪に至らせるのも、なんていうか、こう高ぶりをよく使うじゃないですか、あの、レブカテネサルっていうのも、そういう、まあ、これは私がやったんじゃないかってね、それは、あの、サタンが、あの、その高ぶりのうちに、あの、他のどんなものよりも自分が美しいね、あの、秀でてるということを誇ってそうなったわけでしょ、うん、だからそのパターンがすごく共通するわけですよね、うん、あの、同じように、じゃあこの命の水っていうのもずっとエデンの園から語られている、ね、そして祝宣年にも、そしてまた、最終的な新しい点、新しい地においてもそれが言及されているわけですよね、うん、で今この時もね、例えば、サイモン・ピーターさんが、第三神殿についてドキュメンタリー作りましたよね、
はいはい、作りましたね、
ちょっと僕今それ探せないんだけれども、うんうんうん、まず、彼のその、多分そこにいる、イスラエルの、学者の方たちと一緒にね、共同して作ったんだと思いますけれども、はい、あの、第三神殿ができるとしたら、うん、場所は今、あの、その、オマルのモスクがある、うん、場所ではなくて、うん、違うだろうということが主張でしたよ ね、
うん、そうでしたね。それはやっぱりその水、関係ありますよね。
そうですね、あの、ギホンの泉というところが、うん、あって、うん、そこに、あの、多分神殿があったんだろうと、まあ、それは本当にすごく、あの、ドキュメンタリーとして大切なことだなと、一理ある話で、もしそれが真実であれば、みんな無理してね、そのイスラムの神殿があるところを、ね、壊してでも自分はそこに建てたいと思う気持ちも、ね、必要ないですからね。あの、結局もともと別のところ、そこは空いてるんですよね、その土地がね。そっちの方だろうと言われているので、まあ、今ここで言いたかったのは、あの、 おそらくその神殿の中にその泉があった、
うん、
で、その絶えず一日中ジョークの犯罪を捧げるにあたって、うん、動物の血を流し続けるんですよね、うん、そして洗わなくちゃいけないでしょ、
ね、水が必要ですよね、
水が必要、
近くにね、
それその今だったらポンプとかであれだけれども、うんうん、その一番のその、
ね、
うん、頭のところ、その、丘の上って水どうやって汲んでこなくちゃいけないじゃないですか。
ね
え、ね。うん。でも、ギホンの泉ってすぐその、ね、真下にあるんですよ、すぐ近くに。ね、その、今、うん、オマルのあるところでね、うん、オマルの神殿のあるすぐ下にあるんで、何百メートルかちょっと下ですよ。うん、で、そこに、だったら水があるし、で、さっきのエゼキエル47章にもそういう神殿から水が流れているというね、これはきっと、出世年もそういうね、ことになるのか、ここを例えばこれ今ちょっとオーディオではやってる人は見えないんだけど、ここにシオンがありますね、でここにギホンの泉っていうのがありますね、今ここにこの神殿の丘という、ここがオマルのモスクとかな立っていて、本当はここに神殿があったはずだって主張してるんだけれども、サイモンさんたちはここだろうということですよね。でこのシオンって、このシオンの丘がここで、ね、多分こっちあたりなんだろうなと。でこれがね、300メートル長さ、
うんうんうん、
だからすぐ近くなんですよ、うん、本当はね、
うん、
まあ、まあ言いたかったのは、うん、宮の中に泉があった場所だ、うん、なんだろうということです、うん、そしてこれ象徴だと思うんですよね、宮から水が流れるっていう、うんうん、そして黙示録にも新しい天新しい地では、うんうん、御座から、うん、命の水が流れているんです、
うん
ね、でこういうことを話すと、うん、思い出すのは、うん、ヨハネの福音書のここを開いてみてください、うん、4章ね、うん、4章の7節かな、はい、
はい。一人のサマリアの女が水を汲みに来たので、イエスはこの女に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町に行って行ったのである。するとサマリアの女はイエスに言った。あなたはユダヤ人でありながら、どうしてサマリアの女の私に飲ませてくれとおっしゃるのですか。これはユダヤ人はサマリア人と交際していなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなた方が神の賜物のことを知り、また水を飲ませてくれと言ったものが誰であるか知っていたならば、あなたの方から願い出て、その人から生ける水をもらったことであろう、
うんね、
うん、
この、はい、続き、うん、まま、
はい、女はイエスに言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちにならず、その上井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れるのですか。あなたはこの井戸を下さった私たちの父ヤコブよりも偉い方なのですか。ヤコブ自身も飲み、その子らもその家畜もこの井戸から飲んだのですが、イエスは女に答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾くであろう。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。
すごいですね、
うん、
そして ヨハネによる福音書の7章の、はい、37節じゃあお願いします。
祭りの終わりの大事な日にイエスは立って叫んで言われた。誰でも乾くものは私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るだろう。これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊を指して言われたのである。
はい、そうですね、うん、それからじゃあ第一コリントの、3章16節。
あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。
はい、つまり宮の中にその水が流れているっていうね、うんうん、そしてミサから水が流れて、うん、エルサレムから水が流れるっていうね、うん、で潤すんですね。で私たちが神の宮で、うん、そこから潤す水が流れることになってるわけですよね、うんうんうん、
ね、神の御霊が、
うん、
宿ってるわけですから ね、
うん、ね、だからイエス様は生ける水が川となって流れるよって言ったわけですよね、うんうん、そしてそのサマリアのところのね、ヨハネの4章に、ね、うん、エルサレムでもこの山でもなく、ね、うん、って言いますよね、
はい、
うん、つまり本当にイエス様が言っていたのは、この宮というのはあなたなんだよということを言ってるわけですよね。またヨハネの福音書の4章の23節にね、しかし誠の礼拝をする者たちが霊と誠と思って父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝をする者も霊と誠と思って礼拝すべきであるって言うんですね。だから、その前にね、この山でもまたエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来るって書いてますけれども、だからこの宮である私たちからこの宮の中でこの礼拝するとき、その川が流れているっていう流れがあるわけですよね。で、それが生ける川の流れ。で、そこにはその実り豊かさが約束されているわけですよね。川の両側にはその、実のなる木が出てくるわけでしょ。で、地を潤すってありますから。うん、だから、一人一人が小さいその宮として神様はこの地を潤すために使わされているわけですよね。まあ、他のその表現ではイエス様は光ですよね、世の光。でもまた私たちもあなた方は世の光だって言っているわけで、その周りを照らすということですよね。潤すにしても、乾いた地を潤すものとして、また暗い中を、暗いところにある場所を、明るくする、光として、神様が私たちを立ててくださった。で、それはどうやってなるかというと、私たちがイエス様とつながることによって、誠の礼拝ってね、空想ではなくて自分の力を崇拝させるとか自分の力を誇るんではなくて、誠の礼拝、もうこれは神様だけなんだよっていうね、神に全ての栄光を帰しますという、そういうことですよね、うん、イエス様以外のもの、神様天の父以外のものを誇るということは誠の神への礼拝ではない、うん、 ですよね、うん、だってそれ真実じゃないから、うん、イエス様がいないなら立っていれないっていうのが真実なんで、うん、だから真理が述べ伝えられ、真誠の礼拝がされるべきなんですよね、
うん、
でもそれその誠の礼拝がされると、
うん、
ところに、その御霊の恵みと祝福が溢れるんですよね、うん、泉から溢れるわけでしょ、うん、水っていうのはね、
うん、
イエス様もそれ約束してますよね、その腹から生ける水が川となって流れるって、これは宮の形、御座の形、でもその御座でもね、新天新地の神の御座から生ける水、命の水が流れるっていうのも、私たちは父と交わるわけでしょ。イエス様が私のおるところにあなた方もおらせるってね。で、イエス様は父の身元にいるわけだから。だから私たちもその交わりを持つようになる。それはどんな交わりかというと、父と御子との交わりだ。で、喜びが満ち溢れるというのね。
それが真の礼拝ですよね。
そうですね、うん、そうだと思います。その交わり、つまりつながり、ね、交わりなんですよね。それが豊かさをもたらし、実り豊かさをもたらし、喜びをもたらす。で、この礼拝というのは、たとえ、まあ、これから観覧期に入ってとしても、入っていくとしてもね、そして、街道に集まれないということになっても、この交わりというのは誰も奪うことができない。だって父と御子との交わりでしょ。で、私たちの体が宮なわけで、ここから命の水が湧き上がるわけだから、この宮が生きている限り、その礼拝は可能なわけですよね。
うん、
ね、
うん。ああ、だから街道がなくても、
うん、
別にそういう集まる場所っていうものがなくても、自分たち自身が宮だから、
そう、
うん、インクレシアですね。
ねえ、そうだよね。
皆、うん、神につながっている。
うんうん、
神に対する誠の礼拝している者たちっていうのは、父とおよびに、父並びに御子との交わりのことなんです。そこから池の水が流れてくる。ね、いや、もちろんこれは私たちは今こういうふうにして集まれること、感謝です。できるときにね、本当に感謝なんですけども、でも観覧のことを考えると、
うん、
集まるのも容易でなくなる、
うん、
時っていうのがね、うん、どんどん迫っているんだと思いますので、うん、私たちは信仰をね、本当に主にあって喜ぶ、そして、本当の礼拝っていうかね、で、生ける水の流れとなれる、ね、それは主とつながること、うん、で、主との関係こそが大切なんですよね。私につながっていなさい、
うん、
そうすれば私はあなた方とつながっていようって言ってくださってるわけですね。で、今このように集まれるなら、本当に集まれたらいいと思いますね。今時を生かして用いるんですよね。互いに信仰を強め合う、そして今できること、時を生かして用いるということはどういうことなのか、
うん、
今やれることは何なのかで、主が何を私たちに望んでいるのかということを本当に主に聞いて従うということだと思うんですよね。何かやるということで、
うん、
自分のこう なんか声だめを、声だめというか、あの 水たまりを作るということではないと思うんですよね。神ご自身が、私たちの泉となられるわけでしょ。御霊だからね。それは、これやってたら大丈夫なんだというものではない。自分の肉の力でね、こう、声だめっていう言葉が出ちゃったんだけど、
なってしまう、自分の肉の力でやったら。
そうですよね。そうなっちゃうので、それは、
つ
ながりなんですよ
ね。
真の礼拝、というのが、ただ、イエス様につながるということだと思いますね。つながって、信頼して、従うという、それだけのことなんだなと思いますね。まあ、それだけでも十分なチャレンジだと思いますね。信仰を保つ、ね、そして示されたことにただ従順についていくということは、十分なチャレンジだと思いますけど、はい、
でもやっぱりそれしかないっていうか、
そうですね、
やっぱりその中に喜びがあるから
、アーメン、
ね、
はい、じゃあお祈りしましょう。はい、
ね、
エーメン、主を感謝します。ハレルヤ、エーメン。あなたが私たちのうちに、御霊によって泉となってくださることを本当に感謝します。
ね、
エーメン。生ける水、真理の川となって私たちのうちに宿ってくださるあなたの御霊、天のお父様、そして聖霊、本当に感謝します。私たちはあなたとの交わりのうちに、寂しくないし、そして、一人ではありません。主を感謝します。本当に永遠の命を今持っていることの保証を私たちはあなたの御霊から聖霊からいただいていることを感謝します。ますますあなたとのつながり、が強められ、そしてあなたに、会って、何をするにも、行動、あなたに会ってできますように、すべ、てあなたの栄光のためにできますように、主を感謝します。今日残されている時間もどうぞ導いてください。エイメン。イエスキリストの御名でお祈りします。
アレルヤ。感謝します。